6月5日日曜日の修行ラジオの時間です。ついに6月に入ってしまいまして、今月終わると1年も半分終わっちゃいますね。いや、毎年毎年時が過ぎるのは本当早いなという感じで過ごしてます。まあ、もはや楽しみは自分のこととかよりこの成長でしょうか。日々見てるだけで、なんて言うんでしょうね、成長が見て取れるようなところもありつつ、まあまあ面白い感じですね。週に1回の配信スタイルに変えましてから、まあ何があったかっちゅうことも特になくてですね、まあ子供のラグビーの話とかそんなことをしながら終わる感じですけれども、とはいえ記録しておくことって大事なんじゃないかなと思ってますので、やっていきたいなと思います。それではスタートです。お疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。金曜日じゃないな、今週はもう最近早く寝るようにしてました。早く寝るっつっても11時とかそんくらいなんですけど、家帰ってだいたいちょっと7時8時に帰る日があったので、まあ、帰って、子供の給食セットやら次男の何でしょう、いろいろ持ってくやつとか洗ったりして、で風呂入って洗濯を終えて、まあ、乾燥するやつとかけて干すやつと分けてですね、まあ、それやってもうあとは速攻で寝るみたいな感じで過ごしてます。それでも、まあ、結構寝てますね。6時間から7時間くらい寝てますかね。まあ、寝すぎだという意見もあるかもしれないですけど、私結構寝ないとダメな人なので寝てますね。やっぱ寝ないと怒りやすくなっちゃいますし、あんまり良くないなと思ってるので、まあ、集中力持ちますし、まずはいっぱい寝てるというところでやってます。ふいで、まあ、月曜日から金曜日まで過ごしまして、で土曜日ですね、めちゃくちゃ寝てましたね。朝起きて飯食って寝てみたいな。で午後からあれですね、ちょっと買い物をしに行ってきました。ポロシャツとか今年、いわゆるクールビズで着るようなやつを買ってきたり、あと子供たちの T シャツとかですね、いうのを買ってきました。あと妻の服とかですね、まあ次男が早々に店舗内でもう帰りたいみたいな状況だったので、まあ、次男と私は車に戻り、そっから長男たちはなんかあったですね。長男はもう自分で着る服は自分で選ぶというスタンスで、過ごしている人間なので、今着てるのは YouTuber の人の T シャツ着てますね、彼は。あとは、ポケモン、鬼滅、あとスプラトゥーンじゃなくてあれですね、マインクラフトですね。ここら辺の T シャツをよく着て、ルーティンで着ています。学校にラグビーのユニフォーム着ていきたいと、彼は日本代表のレプリカジャージ持ってるので、それ着て通学したいんだけどと言ってきたんですけど、まあさすがにそれはちょっと目立ちすぎるからやめてくれやと。今度はラグビー用品のシャツ、何着か買うので、それを着て行ってくれっていう話をしています。 思えば私が小学校の頃なんていうのは母親から選んでもらった服を着ていましたけれども、母親も別にそんなセンスのいいわけでもなく、どうでしょうね、着たい服なんて着たのは中学校になってからからかもしれないですね。でなんか母親なんかこう良さそうな服を買うと、それを温存するっていうんですか、なんか例えば発表会の時に着せるみたいな変な傾向があってですね、そうやってる間に私がどんどんどんどん大きくなってもう入らねえっていうんでですね、まあ、非常にこう小学校の頃母親にめちゃくちゃ抗議した記憶がありますね。そんなことやってっから着れなくなるんだみたいなですね。まああれですね、小学校くらいから私は別に母親とかにはすげえ文句言う子だったっていうのが、それで今思い起こすとよくわかるわけですけれども、親に文句を言う子ではあったというところでしょうね。不満があればですね、言う通りには全然していない子だったということが今思えばよくわかります。で、長男は店を回って妻にカーディガンを選んだんだそうです。へーとかと思って見てましたけど、まあなかなかいい色合いで似合っていました。まあ好きな色を着ればまあまあいいんじゃないかなと思いつつ、まあ妻も楽しそうでしたね。まあそういうのが土曜日にありまして、でまあ早く寝て、今日は練習の日でした。長男のラグビーですね。最近あの次男も連れて、ラグビーの練習に行ってるんですけれども、次男はあの練習会場で何をやっているかというと、某高校ですから、高校 の, あのラグビー球技場を借りてやらせてもらってるので、まあ、高校のこう校内というか敷地内を彼は探検しているんですね。こう砂利道の石をこうめくったりして、虫がいっぱいいるとかですね、ダンゴムシみたいな感じでよく遊んでます。まあ、そんな感じになったので、今まではあの妻の実家の方に預かってもらってたんですけれども、まあ、最近次男の方が自分もラグビー行きたいというのをですね、まあ、連れて行ってるんですね。まあ、ラグビー見るかと思いきやそういうことばっかりやってるので、まあまあ、楽しそうというかで過ごしています。まあ、そんなこんな次男の方の面倒が見れるっていうのもやっぱ長男の成長を感じますね。今彼はこう一人でちゃんと練習メニュー最初から最後までこなせますもんね。で、あの前まではどうでしょう、彼は4歳になった頃からラグビーを始めて今4シーズン目なんですね。帰りたいとかママ抱っこしてとか、そんな感じだったんですけども、まあ、小学1年生になり、まあまあ彼なりには一生懸命やってるところですね。まああのコーチの話を話してる時にこうあさっての方向向いてたりするので、話ちゃんと聞けみたいな、まるまる話聞けみたいな感じでですね、こうコーチもちゃんと叱ってくれるので本当ありがたいなと思っています。そうですね、15人くらいですかね、 1,2 年生合わせて、そこにあのコーチが4人ついてくれているので、あのちゃんとあのジュニア育成のライセンス持ったコーチたちですね、まあ、非常に素晴らしいなと思って見ています。手厚いですね。で周りはちゃんとその親御さんたちで、見ながらですね、あの声を掛け合いながら練習しているので、まあ、非常にいいなと思います。でコーチたちもあの普通に下の名前で丸々話聞けとかですね、トライの時ですねボールを投げるように置いたりすると、非常にこうルールに厳格な指導をしていますので、トライが成立しないんですね。当たり前ですけど、ちゃんとボール置けとかですね、しっかりみたいな、うまくいった時はすごく褒めてくれるという感じで、まあ、やってるのでですね、いや非常に自信になりつつ、しっかりしただらしないプレーしてるとこうしっかり指導が入るというところです。そうですね、今日は最近あの前回の練習でですね、オフサイドというあの タグラグビーのですね、概念があるんですけれども、 ボールホルダー、ボールランナーのタグを取った、場合はですね、そのタグを取った選手の前にでこう横に向けてこうオフサイドラインというのが引かれるんですけれども、仮にそのラインより前に選手が、ディフェンス側の選手がいた場合、その選手は、次のディフェンスの時あのタグを取れないんですね。必ずオフサイドラインの下まで戻ってきてからディフェンスに参加しなければいけないと。でつまり何が言いたいかというとですね、ラグビーのディフェンスはラインディフェンスの概念ですね。サッカーのフラットスリーみたいな感じで、であの必ずこうなんていうんですかね、ボールホルダーのところを頂点として、敵のボールを持っているランナーに対して正対する選手がそのラインの中心というか一番前にいないといけないと。で他の選手たちはこう抜かれた時を考えてこうちょっと下がりつつディレイしつつですね、ラインを守ってディフェンスしなければいけないんですけれども、まあそれは子どもたちまだこうそういうラインを見ながら動くということは当然できる子もいますけれども、まだできない子の方が多いということで、ラインが乱れてるんですね。ですから、そのオフサイドの位置にいる選手っていうのは何人かいるわけですね。でそういう子たちにコーチたちがこういちいち試合を止めてですね、今オフサイドだぞとか、このラインにここにいるのはダメだということをちゃんとですね、説明すると、で必ずちゃんと戻ってからディフェンスしなさいとかですね、自信を持ってやっぱプレーを止める指導してくれているので、それはありがたいなと思ってます。まあかなりこう規則正しい、規律正しい、規律、厳格な規律のもとでプレーするスポーツだなというところがあるので、まあ、非常に大事ですね。まあ長男もあの彼の性質っていうのを最近分かったんですけれども、彼は座学というかですね、あのちゃんと今日やることとかですね、試合で大事なこととかっていうのをちゃんとあのプレーしながら分かるっていうよりは、一回こうなんていうんですかね、私は図面に書いて説明したりとかするんですけど、そうするとこう試合中の動きの精度とか格段に上がる傾向がある子だなというのを感じています。それまでただ勢いで、やらせてたよりですね、質が格段に上がりました。ということは彼は考えながらプレーしている子だったということですね彼が6歳になるまで私は気づいていませんけれども、いなかったわけですね。口で喋りながらコミュニケーションしながらとかっていうよりも、ちゃんと図面に起こしてとかですね、文字でこう言語化してあげるとか、クイズ形式でやってみるとかっていうと、非常にこうなんていうんですかね、伸びが見て取れる子だったというのが分かりました。びっくりですね。あとは、プレーの質は上がってきたんですけれども、得点取られた後こうボールをこうなんかこう上に投げながらこうリスタート地点まで戻るところとかですねそういうところはまだまだだなというところです。コーチたちからも試合中だぞって言ってですね、こう指摘されながらですねやっております。まあ、ただ良かったのがですね、4人1チームで練習やってるわけですけれども、あのボールの最初の球出しの役ですね、ポイントと言っていますけれども、球出しの役はですね、球出すだけで、一番最初にボールもらった子が強いランナーであればあるほど、その子がもうトライ決めに行けますから、まあ、一番最初に攻めれるわけですよね。なのでみんな最初にそのランナーの役をやりたがってですね、まあ、喧嘩が始まるんですね、試合中なのにですね。でまあコーチたちは最初はあえてそれを絶対交通整理しないんですね、順番とかですね、そういうのにしないでこう試合、そうするとこう喧嘩して話し合い始めるので、でそこで初めてですね順番とかっていうところが生まれてですね、で守るのか守らないのかみたいなですね、その順番の取り決めをですねっていう感じで揉めながら毎回やってますね。 みんなランナーやりたいですか、一番最初にランナー、一番ランナーやりたいですからね。で、まあ、長男もポイントの役とかやってたんですけども、まあ、だんだんそれだと回ってこない、このチームでは回ってこないっていうのを気づいたんでしょうね。僕だって攻めたいみたいな感じで今度言い始めてですね。で、強引に一番最初にランナーやってましたけれども、まあまあそういう、こうチーム内でのこう揉め事っていうんですか、口論の種ですけれども、こういうのどんどんやった方がいいと思うんですね。大人が交通整理するのも簡単ですけれども、こうやってぶつかり合ってですね、意見を交換し合ってやがて秩序が生まれていくというんでしょうか、まあ、そういうのも非常にいいものだなと思って見ていました。あと長男にアドバイスしたのは、現時点で君は一番最初のランナーやったとしてもステップできるわけじゃないから必ず取られるだろうと、タグをですね、いいところまでは走れるんだろうけれども、だったら、最初ポイントやって、で次の、一番最初のランナーもどんなにステップうまくたってなかなかこうトライまでいけるわけじゃないんだから、その子取られたやつ次またボールもらう役で走ってった方がトライしやすいんじゃねえのとかって言ったらですね、なるほどみたいな感じでこうやってましたね。やっぱり状況は利用するものですし、チームメイトも、うまく見ながらですね、自分の持ち味を生かしていけたらいいんじゃないのというところを喋りました。ストレートラン、直線的な走りダッシュでは君は結構いいと、ただ加速までは時間かかるから、ボールホルダーのところ、ボール一番最初のランナーがタグ取られたところに速いスピードで走ってってボールもらったらトライ取れるだろうって言ったらですね、まあ1回はそれでトライ成功してましたね。あとは逆もしかりだと、自分が取られたら一番速いスピードで走ってくれる味方にパスしてあげるとそれはアシストになるからと、そういう感じで言ったら、まあ、いいアシスト何本か決めてましたね。まあ、そういうのが見れてよかったかなと思っています。まあ、そうそう、今日はですね、あと5歳の子が新しくチームに入ってきましたね。あまりに練習にすぐ馴染んでいてですね、本当に5歳なのかと、いやこれラグビーの申し子現れたかみたいな感じで見てたんですけれども、なんとお兄ちゃんがよくよく見ていたらですね、うちの長男と同じ年の子で、お兄ちゃんもラグビーの申し子なんじゃないかなと思って私は見てるんです。1年生なのでステップ踏めるんですよ。素晴らしいステップがですね、何でも、その上のお兄ちゃんもいてですね、やっぱり2番目3番目というのは長男を見てるからせいでしょうかね。やっぱり素晴らしいこう、踏み台が兄長男がいますから、ちゃんと踏み台にして上手くなってるんだなというのを感じますね。まあ次男もうちの長男をそのうち踏み台にしてラグビーをやりたいというかもしれません。その時はその、今日入った5歳のお兄さんたちにですね、彼は今4歳になるので、次男はですね、まあまあ、今年ジュニア4歳になるので、そうやってつながっていくのかななんていうことを考えています。なぜならですね、長男たちの学年の子供たちの弟さんとか妹さんとかですね、練習会場には来ていて、もうすでにこう自分の兄姉がですねどういう動きしているのかっていうのをこう見ながらこうやってるんですね。まあ、そうやってこのチームの文化っていうのは醸成されているんだなっていうのは感じます。まあ、文化という言葉を使いましたけれども、今日はですねチームにOB の子たちがですね、何か来てくれていまして、まあ、見ていたらすげえでけえ子が一人いてですね、なんだこのでかさはみたいなって感じで見てたら、やっぱ、プロラグビープレイヤーがいるんですね。マジかみたいな感じで、某チームの選手でしたけれども、やっぱりコーチたちもそうですよね、プライドがあるでしょうからね、ちゃんとプロ選手とか、を輩出しているチームなんだと、何代にもわたってですね、やっぱりそういうプライドがあるチーム として、やっぱり環境がいいところで練習させてもらってるな、指導してもらってるなというのは非常に感じているので、まあ、こうやってこのチームの文化っていうのは、醸成されてきたんだろうというのを今日また新たに感じましたね。はい、そんな感じで20分弱ですか、喋りました。実は2週間後にはですね、長男初めての大会なんですね、今から楽しみにしています。ビデオを持ってですね、こうバリバリこう撮影しようかなと思ってるんですけども、まあ子供の今日の練習とかでもですね、動画ちょっと撮ってるんですけど、私結構叫ぶっていうかですね、ナイスランダーとかですね、いろんな子たちにそういう声をかけながら喋ってるんで、私の声がうるさい動画が出来上がってましてですね、ビデオカメラだったらどうなってしまうんだろうという感じです。まあそんな感じですけれども、まあ、楽しんでいきたいなと思います。それでは最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。